皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。5月もね、半ばを過ぎました。いよいよね、広島で G7 サミットも開催されるということでね、ぜひいいね、合意といいますか、お話し合いになればいいかなと思いますけれども、その関係で少し、G7 のエネルギーとか農業に関するね、お話を今日はしていきたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初の関連するニュースということなんですけども、 G7 気候エネルギー環境大臣会合、これまあ少し前になるんですけども、危うい日本流脱炭素というね、タイトル見出しになってるんですけども、地球温暖化対策はこの10年が勝負とされるにもかかわらず、今年の G7 サミット議長国日本は対策加速を主導しているとは言い難いっていうふうにね、書かれているんですね。むしろ世界の脱炭素化の足を引っ張っているのではないか、日本流の、脱炭素戦略の危うさっていうのがね、感じたということなんですね。で、会合が開かれた後、記者会見で経済産業大臣がね、多様な道筋っていうのを成果に挙げたということなんですが、共同声明で2050年まで温室効果ガス排出を実質ゼロというね、 G7 共通の目標に向けて、各国のエネルギー事情や地理的条件などに応じた多様な道筋を認識するということをね、強調したということなんですね。まあ、私たちからしても、社会から見てもね、多様な道筋っていうのはね、一見良さそうな言葉ではあることはあるんですけれども、実は化石燃料を使い続け、 CO2 排出削減ね、まだ開発途上の技術に頼る日本の脱炭素戦略の意味なんですよということになるとですね、ちょっとこれはいただけないということになってしまうわけなんですね。これもちょっとこうね、言い方は難しいなということなんですが、この経済産業大臣といえばですね、ドイツが脱原発をした後で、ドイツはフランスから、ね、電気を輸入しているんだということで、だからできるんだみたいな言い方をしたね、ちょっと、事実に基づかない、ね、誤解を、まあ、招きかねない発言をしたということでもあるんですけれども、ここでも、ね、ちょっとこう言い方、ちょっと、適切でもないかなというふうに思うんですけれども、この中でですね、やはり、ブルームバーグという調査会社の報告書によると、やはりそのアンモニアを 50% 混焼すると、天然ガスの火力よりもね、CO2 排出量が多いということなんで、この日本の、この主張しているアンモニアを混ぜて燃やすっていうところですね。で、アンモニアだけを燃やすっていうことになれば、 100% であればね、製造過程は別として CO2 は出ないんですけれども、この商用化っていうのは40年代以降ということなので、この10年でね、2030年までで、どうこうね、削減実現できるかという話をしているときに、40年以降の実用化っていうのはちょっとやっぱりね、世界からは認められないんじゃないかということがね、指摘されているところでもあります。で、この 1.5 度、ね、世界の共通の目標ということで、この達成できるかどうか瀬戸際にある中で、IPCC がこの10年で急速かつ大幅な削減が必要だと言っている中で、やはりこの、10年間の中にちゃんと道筋を作らなければいけないところ、多様な道筋っていう言い方でね、石炭火力なんかを温存するような形になってしまうっていうのは、なかなかね、世界各国からも認められないし、 G7 の他の国からもね、少しこうね、なんて言いますかね、歓迎されていないっていうことがあるんですが、これ、交渉過程をこの取材でたどってみると、やはり英国が段階的廃止を提案して、化石燃料段階的廃止ですね、日本などが反対したと。で、本来であれば議長国が、ね、リードして議論をリードしていくということで、そこから少し、ね、こう妥協していくような形になるんですけれども、 今回は逆にヨーロッパが踏み込んだ主張、対策を、主張して日本がブレーキをかけようとしたというようなことになっています。で、このまた共同声明でも、利用を検討している国があることを留意するみたいな、アンモニアの混焼の記載なんかにあって、CO2 を十分に削減しないという、イギリスなどの反対もあったというようなことで、やはりここでも、積極的な EU とちょっとブレーキをかけてしまう日本という構図が、残されてしまったのかなと。で、政府関係者によると電力部門の全体の脱炭素化について、日本は、G7 サミット首脳宣言の表現、2022年の表現に、踏襲する、でも各国からはこれは踏み込みが足りない、表現を強めろと集中砲火を浴びたというようなことですので、少しね、大臣が言ってるような、日本が素晴らしいリードしたみたいなことにはならないのかなというふうに思います。もう一つですね、農業分野についてのお話なんですけれども、これも G7 サミットの、農業大臣会合なんかも、開かれていまして、見出しではですね、農業の環境負荷減らす機運高まる、日本も EU も有機 25%、 このタイトルだけを見ればですね、日本も EU もね、なるほど、目指してるんだなというふうに思うんですけれども、ちょっと、中身を説明してみたいというふうに思います。農業による環境への負荷を減らす機運が世界的に高まっていると、農薬や化学肥料の削減で EU が先行すると、で日本も有機農業を全体の4分の1まで広げる目標を定めたということなんですね。で、この農水省によると温室効果ガス排出全体に占める、農林水産部門、日本はですね 4% ではあるんですね。あんまり多くない、世界では約4分の1ということなんですね。これはですね、日本がいかにエネルギー起源であるとかいうような CO2 の排出が多い、世界に比べて多いということと、外国ではですね、例えば畜産の、盛んな、ニュージーランドとかだと、非常に、農業部門、畜産部門からの排出が多くなってくるので、それを全体で、鳴らしてみると世界でも約4分の1は、農林水産部門から排出されていると。これまだ日本はですね、輸入食料、輸入者を頼っているということもあるということも理由にあるのかなと思いますが、とはいえ、日本でも農林水産部門で、ちゃんと対策をする必要があるのかなというふうに思うんですけども、その対策をですね、やらないと温暖化、生物多様性の損失っていうのが、深刻な悪影響も与えられてしまうということなんですが、ここでも、やはりヨーロッパの方が先行をしていまして、2020年にファームトゥーフォーク、ファーム、農場ですね、それからフォークということで食卓ですね、フォークを使って食べるということで、この戦略を公表して、有機農業 25% を2030年に達成することを目指すということなんですね。それに対して日本は2050年 25% ということなんで、こちらでも、かなり差をつけられているんですけれども、これを世界標準とするように EU は、主張しているんですけども、ここでもですね、農水省はですね、高温多湿な日本はヨーロッパと比べて害虫が多い、作物も農法も違うということでね、ここでも日本特殊論みたいなことを言われているわけなんですね。私もちょっと農業の専門家ではないので、断定的に申し上げることはできないんですけども、日本こそ有機農業とかそういう自然と共生する農業を非常にやりやすい、風土ではないかなというふうに思うんですよね。四季があって、森林が豊富で非常に自然と共生する農業はやりやすいのに、工業的な農業というとちょっと、難しいというような判断になってしまうのかなというふうに思ってしまいます。で、とはいえですね、日本も、緑の戦略ということでね、あってですね、 食料自給率 45% とかね、そういう形でやっていまして、これもやっぱりちゃんとね、温暖化対策も含めて、持続可能な農業に変えていくということなんですけども、少し緑の食料システム戦略の主な目標というのを紹介しますと、2050年までに農林水産業の CO2 排出を実質ゼロに、化学農薬の使用量を 50% 削減、化学肥料の使用を 30% 削減で、耕地面積に占める有機農業の割合を 25% にするとかね、2030年までは、事業系の食品ロスを 50% 削減し、食品企業における持続可能性に配慮した輸入原料材料を 100% にというようなことを、緑の食料システム戦略で掲げているということで、まあ、これはいい方向ではあるんですけども、もっとね、早く達成するということも考えないといけないのかなということで、農業分野でも前には日本も進んではいるんですけれども、こちらも、ヨーロッパと少しね、差をつけられているような状況ではあるということです。特にね、食料といってことでは私たちもね、すごく重要なことなのでということはあるかと思いますので、しっかりとね、この対策必要かなというふうに思います。気候ネットワーク通信のですね、150号に食料農業システムと気候変動、気候を守る食べ方を考えるというね、ちょっと2ページほどの、特色をしていまして、この中ではですね、世界でパリ協定の成立によって農地土壌の炭素貯留を推進するようなフォーパーミルイニシアチブが設立されているとかですね、国連環境計画がリードする50 by 40、これは世界の畜産物の生産量と消費を 50% 削減し、残りの 50% を持続可能な生産方法に転換するというようなね、そういうようなイニシアチブも作られたということで、世界はやっぱりこういうね、ここに住んでいて、日本でもですね、いろんな取り組みが広がっているということなんですね。農水省の緑の食料システム戦略ということもありますし、例えば、有機農業推進してきた徳島県の東徳島農業協同組合なんかもね、有機農業が世界の農業の基準になるということで、国よりも早い2030年まで 25% ね、有機農業に作成するとかですね、あるいは何とか紹介していますソーラーシェアリングというようなね、ところでも事例なんかも広がっているかなというふうに思っているところであります。でぜひね、気候ネットワーク通信、150号、ね、ホームページにも掲載されていますので読んでいただいて、私たちのこれからのエネルギーや、ね、食料、どう考えるかということをね、ぜひ、一緒になって、進めていただけたらなというふうに思います。ということで、今日の京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送り出しました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。